FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、2015年の12月15日にナチュラルに旅してという、エッセイを出版なさったケイシーさんに来ていただきました。すごい人をお迎えしたんですけれども、今日はね、掘り葉掘りいろいろとお話伺ってみたいと思います。ケイシーさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか外国の方が来るのかなと思ったんですけれども、
ケイシーって名前ですもんね。
そうですね。広島のご出身。
はい、広島生まれで純粋な日本人です。
すごいなと思ったんですが、女子バックパッカー、一人旅、バックパックを1年半ぐらいかけて、47カ国ですか。
そうなんですよ。
いやー、恐れ入りますという感じなんですけれども、旅の道連れはなし。
旅の道連れはたまに出会う現地人とか、たまに出会うピンの日本人っていうのが多かったですね。
お互い一人旅ってことですね、
お互い一人旅です。
これ2012年の5月に出発して、2014年だいたい9月ぐらいに日本に帰国した間の旅ということなんですけれど、
そうですね。
またどうして一人で、よし行ってみようみたいなことになったんですか。
ですよね。私20歳の頃にですね、10年以上前なんですけれども、イギリスにボランティア留学したことがありまして。
ボランティア留学。
その時に周りの人を見てたら、こう夏休み旅をするとかっていうので、自分も真似事で一人旅始めたら、そこで出会った世界一周中の女性にすごい魅力があるなっていうふうに惹かれてしまいまして、世界一周ってできるんだって、そこから興味が湧いて、こういろんな人に出会いたい、文化を知りたいっていうのが原動力になって、旅に今回出てきました。
じゃあまずは日本からイギリスですよね。
そうですね、
最初の、
最初はイギリスでしたね。
ヨーロッパを回ったんですか。
ヨーロッパその時一周で2週間7カ国ぐらい行ったんですよ。
へ
え。そこでいろんな出会いをして、一期一会を感じて、旅って素晴らしいなというふうに思うようになりましたね。
滞在期間っていうのは、そのヨーロッパの時は2週間かけてっていうことだったんですけれど、もう47カ国っていうのはそれぞれですか。長くいるところもあれば。
そうなんですよ。その日やその時の状況に応じて1ヶ月近くいっちゃった国もありますし、2、3日で抜けちゃう国もありましたし、それぞれでしたね。
どの方面に行ったんですか。まずヨーロッパですよね。
そうですね、まずヨーロッパ行ったり、あと南米ですね。南米、アメリカ、アフリカ、そしてシルクロードとか、中央アジアの国、東南アジアと、全体的に回ってきました。
本当ですね、本当ですね。今こう世界地図が出てきましたけど、あそこ、この辺、あの辺ねみたいな感じ、大体網羅した感じ、
ね、そうですね。五大陸は一応、行ってない国はたくさんあるんですけれども。
そうですね、47カ国でもすごいですよね。行ってみていかがでしたか。やっぱ不安よりワクワクっていう方が大きいものなんですか。
そうなんですよ。やっぱり最初は不安で尻込みを自分もしていたんですけど、お金貯めたけどやっぱりどうしようって思っていたんですけど、友人が背中を押してくれて、で実際に行ってみたら、あとはなんとかなってしまった。毎日楽しくてワクワクっていうような状況でしたね。
で、まずはどこから攻めていったんですか。
最初はですね、友人がいるオーストラリアから無難に入って、でそこからいきなり南米に飛んだんですよね。
かなり飛びましたね。
かなり飛んじゃって、で私何も準備をしてなくて、ガイドブックも何も持ってなかったんですけど、たまたまチリで行った日本人宿に旅の達人がたくさんいて、そこで全部装備をいただいてから出発したような感じですね。
すごいですね。そういうところがあるんですね。
はい、あるんですよ。世界各国に日本人宿っていうのがありまして、で結構そこで旅人は情報収集したりとか。宿はそこなんですけど、基本は外に出ているので、もう寝るだけみたいな感じなんですけど、寝る前に座って話したりとか、
ここ行ったのとか、
そうそうそう、
ここいるんだったらここまで行った方がいいよとか、
そうです、そうです、そんな感じですか。見どころとか行き方とか、そういうのを情報交換できる場所なんですよ。
すごいですね、旅人は。この装備必要だよとか、これ持ってた方がいいよみたいな感じで教えてくれるわけですね。
そうなんですよ。アフリカだったら南京虫に合わないようにビニールシートを敷いてから、布団の上に寝るんだよとか。
なんか小説で読んだことあります、南京虫って、
はい、南京虫本当にかゆいんですよ
そうなんですね、
はい、一回刺されたら一週間はもうかゆみが取れないので、
日本ってそんなこと考えないで、ね、どのホテルでも眠れたりするってすごいんですね
そうですよね、本当に幸せだと思います、日本人は。
またね、そちらでの事情もあるとは思いますけれども、
はい、
行って日本で得てた情報と違うっていうことも結構あったりしたんですか、
は
い、
あ、もうたくさんありまして、例えばパキスタンという国がインドの左上の方に世界地図で見たらあるんですけれども、うん、シルクロードの中継地点になってまして、フンザ地方っていう桃源郷とも言われてる、うん、すごいホスピタリティのある人たちがいる高度4,000〜5,000メートルの村があるんですね、
はい、
で真っ青な空にこうそびえ立つ高い山々や氷山、うん、で地元にはこう鈴なりのリンゴとか桃とかあんずとかなってる素晴らしい場所なんですけど、はい、そこすごい素敵な場所なのにこうテロの温床っていう風に日本では報道されていて、でやっぱり実際に見る風景とあまりにもそのニュースが違っていて、そのニュースでこうやっぱり日本人の旅行客も減ってしまったって現地の人は嘆いてたんですね。だからもっとその良さを、旅の良さとかその本当の、その土地の良さを知ってもらってたくさん旅行客に来てほしいなってその時には感じましたね。
本当に生で体当たりしてきた旅って感じですね、
はい、そうですね、もう結構思いつきが多いんですけれど、はい、
でやっぱりそちらの地域の方に助けていただいたりっていうこともあったんですか、
は
い、
もうたくさんありました。お腹空いてたらバス停待ってて、バスいつ来るか分からなくて、バス停じゃないようなところでも待ってるんですけど、お隣にいたおばちゃんがお腹空いただろうパン食べとかってパンくれたりとか、
泣きたくなる、
うん、そう道歩いててなんかもう寒さで凍えてたら、お茶あるよ寄ってきなよって言ってくれる地元のおじちゃんがいたりとか、なんかすごい人の優しさっていうのに触れてきましたね。
お話を伺う中で察するに、多分ケイシーさんが行ったところって観光地じゃないですよね。
あ、そうですね、基本観光地は好きなんですけれど、うん、どうしてもやっぱ人が多くて、私はどちらかというと素朴な人、文化、食べ物、習慣、そういうものを見たかったので、あえてあまり人が行かないところを目指していることがありましたね、はい、
でもそうすると、はい、その国のなんて言うんでしょうね、お国柄っていうのがまたよく見えてきたり、
そうなんですよ、
するんでしょうか。
そうむしろ観光地でない場所の方が逆に安全だったりとか、こう人が素朴だったりとか、こう本当のその人となりというか、文化を見せてもらえるとか、そういうところがあったと思います。
いや、だってあれですもんね、外国に行く、はい、今旅に出るとかってなったら、あそこはこうだからこういうのに気をつけなよとか
ですよ、ね、
こんなの食べるなよとか、こういう人にはついていくなよとかっていう感じで、はい、まあ危機管理っていうことだと思うんですが、そういう情報しか来ないですもんね、
はい、怖い情報ばっかり先立ってしまって、なんか旅に出たら自分どうなってしまうのとか、強盗に遭うんじゃないのっていうふうに思ってしまったりすると思うんですけれど、実際人ってみんな一緒なんですよね。いい人もたくさんいるし、情報に惑わされずに、ぜひなんか旅をねされたい方はなんか行ってほしいなって思うんですよ。そういう村とか、こうなんていうんですかね、都会から離れた少し素朴な場所の、なんか本当の国を知ってもらいたいなっていうふうに思います。
ナチュラルに旅してという、はい、まあエッセイをリリースなさいましたけれども、
はい、
そのあたりを皆さんに伝えたいということなんでしょうか、はい、
そうなんですよ。このエッセイ出版させていただいたのが、やっぱり外国の方って日本にいるとこうよくわからない存在、文化も宗教も違うし、何考えてるかわかんないっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけれど、でも実は心は本当に一緒で、笑顔になったら向こうも笑顔になるし、本当に優しくって温まる、心温まる存在、同じ心を持った人間なんだっていうのをなんかぜひ伝えたいなっていう気持ちがありまして、それをメッセージに載せて本を出版させていただきました。
今日はスタジオにもお持ちいただいたんですけれども、はい、文芸社から12月の15日に出版されましたナチュラルに旅して、まあ、ケイシーさん の, あの本なんですけれども、真っ白な表紙に綺麗なブルーで、
はい、
ナチュラルに旅してっていうことで、はい、まあ、署名が書かれてるんですが、シンプルな本ですね、
はい、あのナチュラルということでナチュラルにさせていただきました。で今は沖縄にあの移住をしたので、うん、この青色は海の色ということで、
沖縄の、はい、沖縄の部分もちょっと取り入れてくださってるわけですね、はい、ぜひね皆さん手に取っていただきたいなと思います、県内の書店はもちろんなんですけれども、インターネットなどでも購入することができると思いますので、ナチュラルに旅してで検索してみてくださいね。で、実はヨルダンには長い間ステイなさってたんですね。
あ、そうなんですよ。あの47カ国の旅が終わった後、半年間ヨルダンという中東の国に住んでいまして、うん、はい。
いやでもヨルダンってちょっとね、はい、なんか危ないっていうイメージがあるんですけれども。
そうなんですよね。結構報道ではあの周りがシリアとかイラクとかサウジアラビアに囲まれてますので、うん、テロとかあるんじゃないのとよく心配されるんですけれど、うんうん、でも実はヨルダンって夜中2時歩いても何もないような、しかも人もすごく良くて、街歩けばウェルカムトゥヨルダンって言ってくれるような、困ってる人がいたら何困ってるんだい助けてあげるよ、自分の仕事をほっぽり出して道案内してくれる人もたくさんいるような国です。
じゃあここに住んだ時のお話も、はい、まあ、またまとめたいなっていうことで今計画なさってると。
今検討中で、はい、あのアラビア編、
アラビア編、
はい、書こうというふうに思ってま す, す、
ねね、だって今もうちょっと渦中の国になってしまったところがいくつかありますけれども、実際ねじゃあそこで暮らしてみたらどうだったのっていうのは知りたい、はい、そこの情勢っていうんですかね、知りたいっていう方は今たくさんまたいると思いますので、はい、教えていただけるといいなと思うんですが、はい、検討中ということで、はい、ナチュラルに旅して2ヨルダン編を皆さん、はい、またこれお待ちいただければなというふうに思います、
はい、
まずはケイシーさんのナチュラルに旅してお読みいただきたいと思います。さあ、まあ、沖縄に移住してきたという広島出身のケイシーさんなんですけれども、ヨガの先生なんですね。
あ、はい、今はあのヨガのインストラクターをしております。
でも、まあ、ヨガっていうのは世界中であの、ね、なさってる方って多いと思うので、この旅先でまた会う人とかっていうのもいっぱいいたんじゃないですか。
そうなんですよね。意外とあの旅をしながらヨガをする先生とかもいまして、旅人結構みんな変わってる人が自分も含め多いので、あの、まあ、例えば今有名なのが、あの一斉にヘアカットしたあの、旅人美容師とか、なんかいろいろといるんですけど、自分はヨガをしながら旅をしていましたね。
ああ、そうなんですね。で、まあ、この台風 FM から近くの、
はい、
生活館という、
はい、
趣里のスタジオレッスンがあるということなんですけれども。
そうなんですよ。池畑交差点すぐ近くの生活館さんという建物が入っているビルの3階で、流ヨガさんというヨガスタジオがあるんですけれども、そちらをお借りして毎週水曜日午前中ヨガのレッスンをしています。
うん、そして、瀬長島温泉ホテルで朝ヨガ、
はい、
朝早いんですね。
はい、朝6時半から毎朝前日までのご予約で受けたまっております。
でも朝って気持ちよさそうですね。
もうとっても気持ちいいんですよ。あの天気がいい時はプールサイドでやりますので。
そうですか、
はい、ピンク色に染まっていく雲とか、はい、目の前に広がる海とか空とか感じながらやっていただけると思います。
で、プライベートヨガレッスンもあるということで、
はい、基本は旭橋の方でプライベートヨガレッスンサロンをさせていただいてます。
ちょっとね気になるとかいう方は、はい、まあ、瀬長島ですとか首里のねスタジオレッスンなど、まあ、経験してプライベートヨガのレッスン受けてみるというのもいいかもしれないですね、はい、こういったあの情報はどちらで知ることができますか。
あ、ですね、インターネットでヨガシャンティ旭橋っていう風に検索していただきましたら、そこにホームページ出てきますので、ぜひご覧になってください。
はい、この後一枠のブログでもご案内していきたいと思います。ぜひあのケイシーさん、また今度はヨガのお話で、
はい、あ、はい、ぜひお願いします。
はい、今日はですね、2015年の12月15日に出版しました女子バックパッカー旅 旅人ケイシーの1年半にわたる旅のエッセイ、ナチュラルに旅してのお話伺いました。ケイシーさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。